尊内美術の時間第40回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また前回の配信から一月ほど経ちまして、お待たせしております。美術の時間です。
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます、のりこさん、はい、そうだそうだ。で、今回はですね、いつももう一人いらっしゃる下平さんがちょっとお仕事と忙しくてお休みで、
はい、
そういえば前回の番組ってのりこさんがお休みなんでしたっけ。
はい、そうでした。だから私の2ヶ月ぶりになるんですかね。
ごめんなさい、そうなっちゃった。
前々回の配信をちょっと待ってくださいね。
いつだろう、結構前ですよ ね。
ちょっと見てみますね。はい、美大受験のすすめ5月30日
やばい。
ちょうど約2ヶ月。
はい、それぐらいですね。
はい、
はい、大変お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
ね、あれからだから季節も変わりを変わって、
はい、
夏
も暑くなりましたね。
ですね、
今この収録するときはちょっと台風が、
そうですね、台風が過ぎたかなっていう感じで、
はい
はい、九州は大丈夫でしたか。
はい、すごい台風強いのが来る来るっていつもですね、はい、言うんですけれども、
脅されますよね、九州は特に
脅されるんですけれども、うん、結局は来ないことの方が多くてです来ないというかその弱い、
弱くなっちゃう、うん、
電車が動くぐらいの弱さに変わるので、
はい、
まあ、いつものことかと毎年いつも思ってますね。
今回も、大丈夫だった。
はい、大丈夫でした。
ああ、よかったです。
そう、だから台風が来るって言ってたからですね、やっぱり洗濯物を干す、なんていうんですか、棒、
うんうんうん、物干し竿。
さ、物干し竿が、飛んでったらいけないと思ってですね、こう、畳んでたんですよね。
はいはい。
畳む必要もないぐらいの、そんなに可愛らしい風、
そよ風でしたか。
そよ風のそよ風がちょっと怒った感じの、まあ可愛い感じでした。
そうですか。あら、これは被害もなく良かったですね。
良かったです。
はい。そんなプロジェクトのメンバーはその今回台風が通ったところあたりにいなくてですね。ひどかったのかどうだかわからないんですけれども、もしかしてリスナーさんの中でね、ひどい方がいらっしゃったら、ね、ご無事だったでしょうか。
そうですね。
はい。というところでですね。
はい。
今回そんな台風が通り過ぎた中、私はとあるメッセージをいただきまして、
はい。
かなり自分の、心境に嵐が吹き荒れた感じだったんですけど、それね、今からちょっと私に届いたメッセージをちょっとご紹介させていただきたいんですが、
はい。
これですね、普段の我々美術の時間でメールをいただいてご紹介させていただいてますね。
ええ。
なんですが、今回いただいたメッセージは私の個人的にいただいたメッセージなんです。
はい。
美術の時間宛てじゃないんですけれども、でもその美術の時間に関することは書かれていたので、
はい。
ちょっとこちらをお読みしたいと思います。
はい。よろしくお願いします。はい、
ですので、ちょっと差出人、お名前とか伏せさせていただきますが、
はい。
私宛てに届いたメッセージです。
はい。
酒井様、はじめまして。モーニングで連載中の漫画、ヘウゲモノの担当者です。ん？
モーニングというと、
講談社の漫画ですね。
ですね。
そうですね。はい。
はい。
メッセージ続けます。
はい。
陶芸家初心のすすめで、陶芸家である酒井さんご出演のポッドキャストを聞きました。漫画、ヘウゲモノって書いてますけど、ヒョウゲモノですね。
ヒョウゲモノ。
はい。漫画、ヒョウゲモノのご紹介、誠にありがとうございました。連載はただいま大阪の陣へ入っておりますが、古田織部が主人公なので、スキップできません。あいにく連載はまだまだ終わりません。引き続きご支援よろしくお願いいたします。講談社モーニング編集部担当ほにゃららさんということで、
は
あ、まだちょっと割愛させていただきますが、
すごい、
なんと本丸の方からメッセージが来ちゃったんです
。すごいですね、
はい、どうしましょう。
どうです、最初このメッセージを受け取った時って、はい、 どんなお気持ちでした？
何が起こったのかよくわからなかったですね。
ねえ、
うん、恥ずかしいですね、この子。
いえ、
どうし、な、
ちょっと動揺してますか、坂井さん。
はい、なんかちゃんと紹介しなきゃいけないなと思いました。
はい、
のりこさんは、表現物を読んだことありますか？
正直に言って、読んだことないんですよね。
そうなんですか。じゃあ、今日の話題はぴったりというかですね。はい、
そうです。
今日の本編は、その表現物の古田織部の話をしたいんですけれども、
はい。
じゃあちょっとですね、紹介したい、軽く紹介したいと思います。
はい。
で、この、ヘウゲモノと書いて、表現物と読むんですけれども、
はい。
この、まあ、講談社モーニングさんで連載中の表現物ですね。
はい。
こちらの漫画はですね、その武将の古田織部の生涯が漫画のテーマになっておりまして、で、古田織部っていう武将がいたっていうのはご存知ですか？
私、この武将というよりも、そのお茶の方での名前を聞いたことがあったんですよね。
そうですね、利休の弟子ですからね。はいはいはいはい。
武将っていうのはちょっと今回すいません、初でしたね。
そうなんですね、
はい、
はいはい。割とまあ武将としての方面も漫画ではきちり書かれてるんですけれども、まあそう言って、でまあその利休の時代なので、ちょうど信長から秀吉、そして徳川、
はい、
まで行くぐらいのところの歴史なんですけれども、
はい、
まあ、その史実に沿って話を進められていて、うん、でもまあ多分に脚色を加えてありまして、それはまあ漫画ですのでね、
うん、
まあ、すごく面白くて、で、まあ、織部もすごく真面目で、で、ちょっとエッチな描写もありまして、はい、すごくその歴史漫画としても、まあ、教養漫画としても、ギャグ漫画としてもすごく面白い漫画なんですよ。勉強になる、うん、ことで、こちらおすすめなんですけれども、何度かですね、このモーニングのご担当者様とやり取りをしましてですね、こちら表現物の紹介をちょっとさせていただきたいということで、こちらいただいたメッセージを代読させていただきます。
はい、
表現物は2005年連載開始、焼き物と茶の湯を通じ日本人の価値観を探求する自称ギャグ大河漫画。現代の茶道ってどうよ、古田織部好みの焼き物ってすごくないか、この2点が企画の発端です。細川守弘、あの元首相ですね、と具志堅用高、王貞治など、現代の人物がなぜか顔の出演をしています。
そうなんですか、これ。
あ、そう、本当そうなんですよ。、はい、登場人物が割とそういう人がいたりしてて、はい、でまた漫画の中のサブタイトルは楽曲の本歌取りとなっており、劇中曲が流れたこともあります。三次元での立体化、異ジャンルへの越境が作者と担当者の生きがいであり、2008年モーニング市場でのグラビア企画としてスピンオフユニット若手陶芸家集団表芸十作が発足、後に激闘者集団表芸十作と解消していますが、でこれがですね、国際陶磁器フェスティバルミノ2008でのミニ展示を皮切りに陶芸家ショーアーティストとのコラボ活動が本格化、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、広島、博多など各地でイベントを続けています。東京織部下北沢店では10作初心の作品が常設販売されているほか、下北沢織部文化中心おつだねと銘打ち、ほぼ月1イベント10作以外の作家も含む個展シリーズを開催中。増上寺で年2回行われるものづくり祭り天才108では企画の中核となっています。第5回は今年の10月10日から12日挙行予定です。9月26、27日には横浜三景園で表芸大茶の湯が開催予定。フリースタイルな茶人が集結する表芸た 2days、 10月後半には日本橋三越でも催事を予定しています。皆様ぜひということですね。でこちらの表芸物は文化庁メディア芸術祭優秀賞、手塚治虫文化賞漫画大賞受賞、NHKBS プレミアムでアニメ化はあくまで余談だそうです。はい、でですね、こちら漫画の雑誌連載はただいま大阪冬の陣編真っ最中でございます。古田織部の生涯を描く物語なので、もう終わる、早く終われと漫画読者歴史ファンに祈られても、そうは問屋が下ろさない、まさに死ぬまで続けるぞということで紹介文をいただいております。
この漫画をきっかけに、
はい、
いろんな方向に広がっていってますよね。
そうですね。そうなんですよ。なんか この若手陶芸家集団表芸10作が、ええ、あの発足したと書いてありますけれども、はい、まあ、あの表芸物ってなんていうんですかね、表げたものっていうか、その表げるっての表って表炭の表なんですよね。
あの表炭、あの表炭、
はい、あのなんかぷくぷくってしたなんか表炭の表ですよね。で、表炭ってああいう変な形してるじゃないですか、丸くない、四角くもない、まっすぐじゃない、要するにまあそういうことなんですよ。ひねくれたっていうか、まあ面白いっていうか、ひょうきんなっていう、そういう意味なんですね。で、その、まあ割とこの表芸十作の皆様というのは、その、今の陶芸家、今を生きる陶芸家たちの中でも、まあ、ひょうげた人たちが集められている。
あ、ちょっとこう、変わって。
なんですね。なんか、あの、アグレッシブな感じの、なんか戦ってるなっていう感じのすごく面白い陶芸家の方々が、あの集まっているなっていう印象ですごく面白くて、私もあのそういう展示は何回か見たことがあるんですけども。
そうなんですね、
はい、
これは博多でもやってたんですね。
やってたんですね。そうですね、結構全国展開されてたみたいですね。
でまず、
そうそう、で下北沢では割と常に見られるということですね。はい。あ、まあ、ちょっと、サイトなどはですね、ブログから行けるように、ちょっと、はい、リンクなど貼っておきたいと思いますけれども、まあ、いろいろ、はい、そういうお茶会であるとか、展覧会であるとかっての、方にも展開しちゃってるっていう、漫画だけではないっていうのが、面白いですよね。
この、私、この9月26、27日の、はい、に行われる、平家お茶の湯。
はい、
このタイトルがまた面白いなと思って
そうですね、
すごい興味があるんですけれども、
そうこのこれもね、もじってるんですよね。秀吉がね、その北の天満宮で北の大茶の湯っていうのをやったんですよ、
はい、
それはそのもう本当に全国からいろんな茶人を集めて、北の天満宮の境内の中で、あのいろんな茶席を設けさせて、みんなでお茶パーティーしようぜっていうパーティーをやったことがあるんです。
はい、
レッツパーリーですよ
レッツパーティー
っていうのをやったことがあるんですけれども、その北の大茶の湯をもじって表現大茶の湯、大茶の湯の王は英語の王ですね。
ええ、
OH ですね。はい、そう、もう面白いですね。というイベントなどもあるそうです。
はい、はい、お近くの方はね、ぜひ、
そうですね、
いただきたいですね。
うん、面白そうですね。私も茶会とかだったらいけるのかな。展示もね、いけたらいいんですけど、ちょっとこの時期忙しい時期なので。いけないかもしれないな。まあちょっと、はい、またあの詳しい案内等はですね、
はい、
ブログの方に貼らせていただきたいと思いますが、
はい、
はい、ちょっと短いですけれども、紹介はこれぐらいにさせていただきまして、
はい、
今日の本編はですね、この古田織部の表現物の世界についてお話ししていきたいと思いますので、
はい、
はい、それではそろそろ本編に行きたいと思います。
はい、
それでは今回は古田織部、そして表現物の世界についてお話ししていきたいと思うんですけれども、
はい、
とりあえずですね、古田織部どういう人だったかっていうのの年表みたいなものをさらっとお話ししていきたいと思います。
はい、
1543年、はい、これ桃山時代ですね、はい、美濃の国本須郡の山口城主の子として生まれます。でこうどこだよって思うと思うんですけども岐阜県ですね。
そうですね、
はい、岐阜県の美濃地方で、割と岐阜県の中でも滋賀県寄りっていうか、関ヶ原の戦いありますよね、うん、あっちの方ですね、割と、
うん、
何もないというか山の中というか
そこで生まれたわけですね。
はい、田舎なところですね。
はい、
はい、で古田家 系図には、織部の父重定は茶道の達人なりと記されていることから、父からも茶の湯の指導を受け、まあ、武将としての経歴を歩みますということですね。
はい、
で古田氏はもともと美濃の国の守護大名時氏に仕えていましたが、この頃ですね、勢力を拡大していった信長に、まあ、どんどんその美濃の国の大名って取り込まれていきますので、まあ、その過程でですね、信長の家臣として使えるようになりました。
はい、
はい、で、まあ、そうして信長に仕えた翌年ですね、信長京都に上洛しますけれども、はい、それに、一緒についていきまして、摂津攻略に参加したということが記録に残っています。その2年後ですね、摂津茨城城主中川清秀の妹千と結婚します。はい、はい、でですね、今の京都のあたりにあります山城の国上久世荘というところの代官になりまして、この頃本当戦国時代なので、信長の子供ですね、織田信忠の播磨神谷城攻めに一緒に行ったりだとか、あと嵐村重っていう人が謀反を起こすんですけれども、そういう時にね、交渉役として活躍します。でこの人、織部ってあんまり兵力を持ってなかったので、どちらかというと使いっ走りみたいな感じで、俺行ってくるわみたいな感じで、割と口が達者だったような人なんですね。はい、っていうような戦いを織部はしていくようなんですね。
はい
はい、でその後も、秀吉の播磨攻めや明智光秀の丹波攻めなどにも従軍します。
はい、
で、あ、こう書いてありますね。六高は300貫と少ないながらも武将として活躍しているっていうふうに書いてあるので、300貫って聞いたことないぐらい少ないんですけど、
そうですね。
何万石とか。
そうそうそう。そうですよね。
石ですよね、単位。
石です。
はい。300貫だと、何なんですかね。だいぶ多分少ないというか、頑張ったんだなぁ、織部っていう感じな、ね。はい。で、まあ、織部、のり子さんのイメージとしては茶人としてのイメージが多分、
はい、そうなんですよ、
強かったと思うんですけれども、まあ、こういう風に見ていると割と少ない石高だけれども、いろいろ戦争には参加して手柄もちゃんと立てていたっていうことが伺えるかなと思います。
はい、
はい、ただですね、この頃に、仕えていた信長が死んでしまいますね。
はい、
本能寺の兵に、ね、死んでしまいまして、その後は秀吉に仕えます。
はい。
はい。で、秀吉に仕えて、山崎の戦いでまた交渉役を務めたりだとか、賤ヶ岳の戦い、小牧長久手の戦い、紀州征伐、四国平定などにも、豊臣秀政、息子かな?と共に出陣しています。で、その年の7月に秀吉が関白になるのと同時に、織部、私織部織部ってずっと言ってましたけれども、
はい、
本当は今までは織部っていう名前じゃなくてですね、古田佐助だったんですけれども、まあいろいろ交渉役として頑張ってきたなということで、功績を称えられまして、15位下織部の助に任ぜられます。これだから官位が与えられたんですね。
なるほどですね。
朝廷から。はい。ここで、織部の助っていう名前というか、官位がここで付けられます。
ここで初めて。
はい、織部っていう風に名乗ったんですね。
はい。
はい。だから、なんだろう、役職名ですよね。
そうです。
古田課長とか、古田専務みたいなことですよ。
わかりやすいと、そんな感じですよね。
わかりやすいですか。だから、私たちが織部って呼ぶのは、専務みたいな。
ああ、なるほど。
呼んでるってことですよね。役職名で呼んでるからね。
そうですね。普通、みんな役職名で呼びますもんね。
そうですよね。そうそうそうそうそう。そういうことなのかな、ということで。
はい。
はい。で、まあ、そういうふうに、織部の助というふうに、官位が与えられました。
はい。
で、その後ですね、秀吉の息子の秀政の後見になったりとか、あと九州征伐、はい、小田原征伐に参加して、あと、あれですね、韓国に出兵するやつ、文禄の
駅。
はい、あっちも、従軍するんですけれども、韓国には渡らずに、九州に留まって、まあ、留守番をしていた、というふうに史実には書いてありますね。
そうなんですね。
うん、だから、九州も行ってたみたいですね、織部。
そうなんですね。知らなかったです、本当に。
で、だから、 茶人としてだとやっぱり京都にずっといたのかなみたいな、
うん
はい、感じが
そのイメージでした、
はい、するんですけれども割と全国を転々として転戦して、ね、いたんだなっていうのが、はい、一応だから武将だったんだなっていうのがこれを見るとわかるんですけど、
はい、
じゃあ茶人としてはどうだったのかと言いますと1582年39歳頃に利休の、まあ、書簡というか手紙にこの織部の名前が見られるようになりますので、はいまあ、この頃に利休と知り合いになって弟子入りしたものと考えられています、うんはい、で後に利休七哲って呼ばれるんですけれども、まあ、利休の弟子何人かいましたけれどもその中の、はいまあ、よくできた弟子の一人として数えられています、うん
はい、
でこれ漫画にも書いてあるエピソードなんですけれども利休って、まあ、秀吉 そのお茶関係をいろいろ取り仕切ってたんですけれどもこれがだんだん利休と秀吉は仲が悪くなっちゃって追放するんですね秀吉が、
はい
はい、で京都から追放されるっていう時に、まあ、その弟子の皆さんはあの秀吉を取ったっていうかその秀吉が利休追放したって知ってるから見送りに来なかったんですけれども、うん、織部とそしてその利休七哲のもう一人ですね細川忠興の二人だけは、利休を堂々と見送ったっていうエピソードが残っています、
はい、
だからまあその罰を恐れないっていうか、
うん、
なんかすごい真面目な人だったんだなっていうのがこういうエピソードでも見て取れるんですけれども
はい、
はいで、まあ、そんな感じで利休の弟子だったんですが、利休、この後切腹させられます。
はい。
はい。で、その利休亡くなった後はですね、その利休の後を継いで、その秀吉のそのお茶関係のことを一切取り仕切る、茶道っていうんですけれども、茶道ってお茶の頭と書いて、
茶
道というあの役職に就くことになります。
はい。
はい。なので、まあ、その300巻しかないような、武将だったんですけれども、うんうん、そのお茶の方でですねいろいろと力をつけていってなんとそういう偉い
そうです確かのお茶のやってるお茶をやってる時って身分ってあまり、
うん、関係ない
関係ないですよ、ね、
そうです素晴らしいですねそうなんですよやっぱり茶の湯のその茶席の中に入ったらみんなもう平等っていうかなんていうんですかねその対等がまず許されないですからねその剣持って入れないので、
うん、
上下関係もなしで、まあ、みんなで一緒にお茶を飲もうみたいな感じなので
それを取り仕切るということですよね、
はい、だから本当にいろいろつてもないと厳しいでしょうし人を見る目とかもないと多分大変だと思うので、
うん
まあ、そういうところをねあの秀吉はよく見ていてこいつならやれると思ったんでしょうね
ですね、
はい、ただ秀吉死後ですね
はい
関ヶ原の戦いでは徳川側につきました。
あら、はい。
そうなんですよ。はい。で、実はその、まあ、秀吉が亡くなってから、ちょっとま、数年ありますけれども、はい、その時にいろいろあったんでしょうね。で、その頃ですね、徳川秀忠、あれですね、二代将軍ですね、秀忠の茶の湯の指南役に抜擢されていますので、はい、まあどうしてもこの人脈とかを徳川が欲しがったんでしょうかね。
ああ、この人を手に入れてしまえば、はい、みんな漏れなくついてくるみたいな。
うん、そう、周りにいろいろついてくるじゃんみたいなことだと思うんですよね。はい。ただですね、
はい。
もしかして織部は利用されてしまったのかもしれないんですけれども、冬の大阪冬の陣の頃からですね、はい、豊臣氏と内通しており徳川方の秘密を大阪城内へ矢文で知らせたなどの嫌疑をかけられ大阪城落城後の6月11日だから夏の陣の後ですね切腹を命じられました
嫌疑をかけられやったかどうかはわからない、
はい、
けれどもあ もしかして、
うん、
あこれは憶測の範囲ですがもう先に酒井さんも言ったように利用されてもういらなくなったとか
いや怖い
ことですかね
怖いなでもそれかもしくは力をつけすぎて危険だと思われたのかあ、まあ、そのあたりのことはですね分からないんですけれども漫画の方でですねいろいろと書かれているしこれからも書かれていくんじゃないかと思いますこの辺本当に人がいっぱい出てくるので、難しいんですよ人 ソ富士縄では行かないところなんですけれども、漫画ですごく時間をかけて丁寧に丁寧に書かれております。はい。で、織部はですね、この、ま、嫌疑をかけられたことに対しては一言も釈明せずに自害したと言われています。ただ享年73歳、この戦国時代においては結構長生きだったのかな。
そう、長いですね。これは
長いですよね、この時代にしては
長いです、これ本当。
で、そのずっとその若い頃は武将としてガンガン頑張ってきて、で40代ですよ、お茶の間に親しんだのは、でそこから30数年で、まあ、お茶の世界のトップに立ち、で、はい、もうその我々だと三英傑っていうかですね、信長に仕え、秀吉に仕え、
そして
ですよ、徳川
に
仕えですよ。だからそのすごい幸せですよね。まあ大変だったでしょうけど、いやすごい、だからその渡り歩いたなっていうすごい人生だなと思うんですけども、
この3人にですね、
そうなんですよ、
3人とお付き合いをしたという、
そうなんですよ。だからね、面白い。だからその皆さんその茶の湯の方の織部を想像しがちなんですけれども、まあ武将としてもちゃんと戦ってたよっていうのをここで言いたかったんですけれども、
これ大事ですね。
大事ですね、はい、
本当大事です、
はい、
これ、
はい、お茶だけカポンでやってたわけじゃないですよ。、はい、ちゃんと、まあでもそのどちらかというと戦うというよりも交渉人だったのかなというね、はい、見て取れるかなと思いますが、
はい。
で、ここでですね、まあ、焼き物の話もしていきたいんですけれども、
はい。
のりこさんって、
はい。
織部焼きっていう焼き物ご存知ですか？
織部焼き。
はい。
いや、見たこともなく
て。ないです。
織部焼きっていう言葉はすいません、初めて。
本当ですか？
聞きましたね。
九州の方だとあんまり嫌なのかな。まあ、この辺、特に私は岐阜県民なので、
はい。
織部っていうともう、その、どういう焼き物かっていうのがわかるんですけれども、ちょっとじゃあ織部焼きもしくは織部っていうのをですね、
はい、
ググっていただきます。ググっていただけますか？
はい、少々お待ちください。
画像検索するとこうですかね。
あ、出ました。
なんか白い土に緑色の釉薬がかかってませんか？
う
ん、
あ、そうです。
はい、こういう焼き物を織部の釉薬とか織部焼きって言うんですけれども、
はい、
この古田織部の名前がついてますね、この織部っていう。
そうですね。
で、この織部、まあ、織部焼きができたのは、ちょうど織部が亡くなる少し前から、亡くなって数年ぐらいが、この織部焼きっていうのを岐阜で焼かれてるんですけれども、すんごい関係ありそうじゃないですか。
はい。
なんですけど、で、織部がこう指示して作ったみたいな風じゃないですか、織部焼きなんていう。
あ、違うんですか？
一切そんな史実は見つかっていないんです。一切じゃないけど、わからないんですよ。
あ、そうなんですか。
織部が作ったかなんて、わかんないんです。
いや、織部焼きだから織部さんが。
すんごい関係してんじゃないかって思うじゃないですか。
思います。いや、本当に思いましたよ。
むしろ織部って言ったら焼き物じゃんみたいな感じなんですけど、実はそんな史実は見つかっていなくてですね。
ええ。
で、まあ、焼き物の話を少ししますと、はい、この桃山時代に入るまでっていうのは、
はい、
まあ、焼き物っていうのはですね、まあ、はい、どうでしょうかね、亀とか壺とかのなんか何かをストックするものとかは民衆の中にはあったと思うんですけれども、
ええ、
ご飯を茶碗とかによそって食べるっていう文化はそれまで実はなくてですね、
ええ、
どちらかというと焼き物っていうのは、その神仏に備えるものだったり、お酒を入れておみきとかを備えたりとか、はい、あとはまあお金がないとやっぱり作らせられないので、大名なんかが使用するようなものとかだったんですけれども、
はい、
この時代ですね、桃山時代にかけて一般市民が手に入れれるようなものっていうのが大量に作らせています。で、その焼き物、日常使いのご飯茶碗みたいなものですね、っていうのが焼かれるようになります。はい、で、それがですね、その、特にそれを指導したのは、織田信長だったんですけれども、
はい。
信長ってなんか楽一楽座やったみたいなのを教科書で習いませんでしたかね。
習いましたね。
習いましたよね。それ、はい、まあ、なんか産業とか商業とかを発達させようとした 制作だったんですけれども、はい、その時にですね、信長はその美濃地方で焼き物をいっぱい作ろうっていうふうに支援する政策を取りました。で、信長が亡くなってからは秀吉が引き継いで、やっぱり美濃地方で焼き物を作ろうっていうふうに支援をしています。なんですかね、篠っていう釉薬とかご存知ですか？わかんないか。わかんない。
シノ。
はい。まあ、そう、なんかいろいろですね。まあ、今私たちが見るような焼き物が作られるようになっていったんですけれども、
はい。
その支援をする担当が織部だったのではないか、というところまではわかってきています。
あ、つまり、その、焼き物を発展させるために、この地域の、
はい。
部長みたいな感じ。
部長みたいな感じ。そうですね。焼き物たくさん作らせようぜ。お金持ってきたよ。
うんうん。
だでやろう。まあ、で、それで市民が豊かになる。物流もなんか豊かになる。街が儲かる。ってことは、
長です長だ、
なんですかね。そう。っていう政治をしていたんですね、うん、彼らは。で、まあ、そうやってお金を儲けて、まあ、戦いの資金にするみたいなこと。
ああ、そうだったんですね。
はい。まあ、そういう焼き物だけじゃないですけれども、いろいろやっていた中で、どうやら焼き物担当が織部だったんじゃないか、まあ、そういう伝承が残っているようです。はい、はい、ですのでね、まあ、今でもそういう焼き物の美術館に行くと、この時代に作られたその織部だとか、先ほど言いました篠の茶碗とかっていうのが、まあ、残っていて見られるような状態になっています。
はい、はい。
で、先ほどですね、古田織部がその織部焼きに関わったどうかっていうのは詳しくまだ分かっていないっていうふうに話したんですけれども、
はい、
今現在分かっていることだと、織部が、
はい、
花王って分かりますか？花に押すと書いて花王なんですけれども、
はい、
なんかいろいろ書簡とかを書いたりして、手紙を書いたりして、最後になんかくちゃくちゃってサインみたいななんかマークを書くんですよ。
はい、
はい。で、それをですね、織部の花王っていうのがあるんです。織部のサインみたいのがあるんですけれども、それを、
はい、
なんか茶碗に鉄絵でくしゃくしゃって書いたものが、その岐阜、美濃地方で発見されたりだとか、あとはですね、京都の織部の屋敷跡から織部焼きの陶片が発掘されたことがあったりして、まあ一応織部とその美濃焼きとか織部焼きっていうのが関係あったんじゃないかなっていうのが、ちょっと分かってきています、
はい。
はい。でもこれまだ最近の発見ですし、まだそんなに都会とかでね、詳しく調べられていないので、確定ではないんです。織部が指導したっていうのは確定ではないんですけれども、
ま
あ、この先もっと発掘が進んだりとか、何か資料が見つかったりとかして、もっと詳しく分かってくると、あ、その表現物の漫画の中では、織部が本当に美濃焼きと関わっていることとか、その織部焼きが作るに至る、そういう過程とかも書かれているんですね。なんで、この漫画の世界が本当だったっていう風になるといいなって思うんですけれども。
そうです
ね。ね、漫画が事実になったら面白いなと思うんですけどね。
この漫画、非常に気になりますね。
気になりますよね。
はい。
本当にすごい面白いので、はい。で、最初は本当に武将織部っていう感じなんですけれども、だんだん茶人になっていくところとかが、本当に見てて人間らしくて面白いですよ。
ちょっとこれは、ちょっとチェックですよ。
チェックしてみてください。
はい。
はい。で、まあ、織部、焼き物に、特に織部焼きに関わっていたかっていうのはまだ分かっていませんが、
はい、
まあ、今も話している通り、茶の湯には深く関わっていたっていうのは分かっています。
はい。
はい。で、織部の前、織部が茶の湯のトップを取る前に、茶の湯の頂点にいた人っていうのはどなたかご存知ですか？
千利休さん。
そうですね。利休さんですね。
はい。
織部の師匠ですね。
はい。
で、この利休が、まあ、信長の茶道として活躍して、信長亡き後は秀吉の茶道でした。
はい。
で、秀吉に利休が切腹を命じられた後は、織部が秀吉の茶道になるんですけれども、利休の茶の湯って、なんか、わび、さびみたいな言葉がよく出てきますけれども、
はい。
織部はですね、そのわびさびの精神は分かっていたと思うんですけれども、全然違う世界を作り上げていきました。それこそ表現というか表現た世界を作り上げていくことになります。 で、はい、まあその茶碗もねすごくだからそのまあ織部焼の茶碗とかもすごくぐにゃぐにゃで変わった形をしているんですけれども、はい、まあ一番その織部の精神が詰まっているのの一つと言えるのがお茶室だと思うんですけれども、この日を語る上では絶対外せないお茶室があるんですけれども、
はい、
延安というお茶室が現存しています。
延安、
延安、ツバメのいおり、
ツバメで、これで、うん、これ延安ですね、
延安ですね、
はい、はい、
と読むんですけれども、これですね、まあ茶室は4畳半で普通の大きさなんですけれども、のりこさん4畳半の一部屋だったら窓いくつ欲しいですか？
一つでいいんじゃないですかね。
この延安には10個あります。窓。
それ、全面窓。ガラス張りではなくて窓張りなんていうんですか？
すごいなんか見たらジャングルジムみたいにスカスカ。そういうことじゃないんですけど、まあ、大きい窓、ちっちゃい窓たくさん開いてまして、窓が10個ついています。
10個。
で、しかもね、この桃山時代ですよ。
はい。
桃山時代に、天窓がついてるんですよ。
まらま。
かっこよくないですか？
さすが平家も、平家ものですね。
はい。そうですよね。はい。で、まあ、いつも開いてたら雨降ってきちゃうんで、普段は閉じていて、うん、晴れた日に開けて使うっていうスタイルなんですけれども。
はぁ、あ。
まあ、すごくだから窓がたくさんあって開放的だなっていうイメージがまず一つあると思うんですけれども、うん、
はい、
で中もすごくこだわっていて、まあ、普通ですとお茶室は、まあ、お茶を立てる亭主がお茶を立てますが、お茶を立てるところとお客さんが座るところっていうふうに分けられているんですけれども、
はい、
そのお客さんも偉い人、主客、主賓がいただく席と、はい、あともう一つですね、そのお付きの人たち、
はい、
ジュセラの人たちがいただく席と分けられていて、で主賓がいただく席の方が一段上がってるんですよ。でジュセラの人たちが座るところはちょっと下がってるみたいな、ちょっとその気遣いもある、その昇番席っていう風に書いてあるんですけれども、そういう風にですね、身分の差もその茶席の中に取り入れているんですねっていう、なんかその武家社会の微妙な力関係みたいなものもすごく気遣っていたっていう、その織部の心遣いが見て取れるようなお茶室だなって思うんですけど、それまではね、そういう茶室じゃなかったんですよ。じゃあ、
そうですよね。
はい、じゃあ、利休の茶室がどうだったかっていうのをここで、
はい、
比較として紹介したいんですけれども、
はい、お願いします。
利休も言っちゃってますよ。これ、まあ、比較対象としてこれを出すのはどうかと思うんですけれども、一番私が究極で利休大好きだって思うのがですね、
はい、
大安っていうお茶室なんですけれども、
はい、
大安って松、いおりと書いて、人を待つの松ですね。
はい。
植物じゃなくて、行人弁、寺と書いて松ですね。
はい。
大安という茶室なんですけれども、はい、これですね、畳2畳です。
畳
2畳？狭い。
狭い。
で、亭主と客1畳ずつ座ったらもうおしまいですよ。で窓は2つです。小さい窓が2つついてます。しかも片方の壁に2個だけついてます。だから、三方暗いんですよ。
そうですね。
一方向だけしか光は来ない。なんとなく、どうですか？そこでですよ。で、利休はね、利休何作りましたか？楽茶碗を作りましたね。
はい。
黒楽茶碗をよく利休は使用していました。どうですか？この狭い茶室に黒い茶碗で茶を飲む。しかも、武将ですよ。おじさんですよ。畳2畳の個室で、おじさんが黒い茶碗で茶を飲むところをちょっと想像してみてください。
ちょっと
渋いっていうか、わびさびっていうよりも、
なんか
圧迫感が
ありますよね。
暗い、狭い、近い。なんか、これは究極だと思うんですけどね。利休の行くとこまで行っちゃったっていうか、一応ね、その、畳2畳なんですけれども、利休の中ではその圧迫感を感じさせない空間を作っているらしいんですけれども、ね、
ちょっと今こう畳2畳自分の部屋にあるっていう前提で、
はいはい、おじさん対峙して
ください。おじさんと対峙した姿を今想像したんですけれども、はい、なんとも言えないですね。
ね、もう絶対その1対1にならざるを得ない空間っていうか、そのでさっきのオリベが、
はい、
なんか広い茶室を作ったって話しましたけれども、だからお付きの人とかももうそんなたくさん連れてこれないですよね。1対1とか1対2ぐらいですよ、連れてこれても。本当に密談をするしかないような。
そうですよ ね、 この狭さでは、
はい、この狭さではね。で茶碗も黒ですから、もうリキューどうなっちゃったんだろうみたいな、
ちょっと ドヨーンとしたような。
そうですね。でも多分これもうリキューの中ではこれは究極だったと思うんですよ。これで茶の湯完成したりみたいなところがあると思うんですけれども、
はい、
そのもう亭主と話すしかないし、うん、お茶を味わうしかないじゃないですか、うん、もう他のものは一切こう遮断されているわけなので、
もうそしたらもう本当に必要なものだけしかない
と。そう、そいでそいで残ったのは畳2畳ってとこですよ。
とおじさん2人と
おじさん2人ですね。でね、その利休ね、すごく大男だったんです。圧迫感半端じゃないと思うんですよ。その
そうですよね。
ちっちゃくないんですよ。
うん、
いやもうなんかその利休のそのストイックさが私は好きで好きでしょうがないんですけど、ね、だからすごくその利休がそういう風に狭くて暗くて精神的にもすごい高めるような茶室を作った後のそのオリベのじゃあ窓いっぱいつけようみたいなのってすごく、うん、そのなんだろうな、自然な流れっていうか対照的な二人だなに思うんですけれども、
なんかこう抑圧されていたものを、うん、
一気に
こう解放しちゃうって
ね、天窓開けちゃえみたいなことですよ。
窓いっぱい作っちゃえみたいな。
そうなんです。でね、この、はい、まあ、この後というかですね、利休はその黒い茶碗を作ってましたけど、
はい、
そのオリベは例えばオリベ焼きだとグリーンだったりとか、さっき言いましたけれども、シノの茶碗っていうのは白色なんですね。
はい、
だからとてもその色も明るいですよね、うん、そのオリベが目指した世界っていうのは本当に明るくて柔らかな世界を目指してたんじゃないかなと、なんかここで感じられるんじゃないかなと思いますけれども。
そうですね、
はい、ただですね、
はい、
この美濃地方で作られた焼き物っていうのはですね、
はい、
オリベも切腹させられますよね。はい、その切腹があった後ですね、数年で急に消えてしまいます。
ああ、
まあ、何かの力が働いたのか、まあ、人々の中で人気がなくなってしまっただけなのかわからないんですけれども、急にですね、この今までわーって作らせていて、オリベすごい人気があった焼き物だったんですけれども、急に作られなくなってしまいました。
急にですよね。
急にですね、本当にもう数年で多分消えちゃったぐらいだと思います。で、今の発掘調査でも京都の三条にその、はい、なんか焼き物屋さんみたいのがいっぱい並んでいたような町があったみたいなんですけれども、
はい、
その京都三条の町屋の発掘現場で大量に割られた美濃焼きが発見されたことがあります。で、
ま
あ、ここ、はい、そうですね。で、まあ、これ、焼き物屋さんだったんじゃないかなっていう風な見解なんですけれども、うん、
はい、
あの、割れてるんじゃなくて割られてるんですね。で、こう、まあ、割って捨てちゃったんじゃないかっていう見解なんですね。で、オリベが切腹した後、その、何があったのかっていうことですよね。だから、もしかして、はい、その人々から売れなくなってしまっただけではなくて、何か徳川家の策略があったりとかして、豊臣のその息のかかったようなものっていうのは全部排除するような動きがあったと思うんですけれども、もしかしたらその美濃焼きとか
そういうことだったのかもしれないですね。
はい、美濃焼きとかもそういうふうにもしかして排除の対象になってしまったんじゃないかなっていうのは私の予想ですけれども、うん、というのもですね、この美濃の焼き物、はい、私たちって言っちゃった、私が住んでる美濃地方で焼き物盛んですけれども、はい、その実は昭和に入るまでこのオリベだとか、はい、シノだとかっていう美濃地方で焼かれたはずだった焼き物がどこで焼かれているか分かっていませんでした。
はい、
窯とか見つかってなかったんです。
はい、
で分かったのはですね、本当昭和に入ってからです。
ものすごい時間経ってますね。
ですよね。しかもその発見したのも荒川豊造っていう、 日本の人間国宝になった第1号の人なんですけれども、はい、その人が個人的な発掘調査で分かった。でそこからまあここで作られてたんだっていうのはどんどんどんどん分かっていくんですけれども、
はい、
だから本当にその発見っていうのは最近のことなので、そのまだだからその織部と織部焼をつなげるようなものっていうのがまだ見つからないのかなっていうか、これからだから見つかっていくようなジャンルなのかなっていうふうに思われますね。
なるほどですね。
だから本当最近の研究なんで、ここ数十年、100年ぐらいのことなんですね。
昭和に入ってから。
はい、そうなんです、実は。一応その完品、その焼き物っていうのを残ってるんですけれども、
はい、
全部が全部捨てられちゃったわけではなくって、一部残ってるんですけれども、どこで焼かれたっていうのは分かってなかったんです。だから技法も分かってなかったんですよ。はい、なんでまあこれからの分野なんだなっていう風に感じですね。
そうですね、はい、
ただですね、この織部が生きた、はい、まあ、信長から織部まで生きた時代、この時代はですね、その、今まで一般市民の人たちが焼き物を手にすることがなかった人たちが、この、たくさん器が作られて自由に買える時代になった。
はい。
はい。で、いろんな器ができてきて、その、器には個性があってもいいんじゃないかっていうふうに思えた時代の最初なんですね。これはすごい大改革だったんじゃないかなと。
そうですよね。
で今日本の食卓では食器使うの当たり前ですし、そのご飯茶碗って自分のご飯茶碗とかって決まってませんか？
あ、決まってます。
私このご飯茶碗とかですよね。
そう
あとなんか湯豆腐食べるときこの器でとか、サラダ食べるときこの器とか買えるじゃないですか。
買えますね。
日本独特の文化なんですよ。はというのはね、すごくそのこの時代から作られてきたんだなっていうのは、すごいことを実はこの時代の人たちはやってくれたんだなっていうふうに私は思っています。
そうですよ。そっか、お皿を今までそのよ、普通にお皿を変えるのは普通だと思ってやってたけれども、はい、これがなかったらそういうことはなかったってことですよね。
そうですね。でまたそれも日本独特の文化なんですよね。例えばそのフランス料理とかだったら、そのフルコース食べるときって同じ柄の器で食べてもらうんですよ。
はい。
変えないんですよ。料理変えても、器の柄は変えないんですよ。その器の柄を色とりどりでいいんじゃないかっていう感覚は日本だけなんですよね。
そうなんですね。
はい。っていうのはすごく面白いし、この時代の人たちありがとうって言いたい。はい。文化だな
と。そうですよね。すごいものを生み出してくれましたね。
はい。はい、ですね。というところで、ちょっとうまくまとまったかしら。
はい。
はいはい、ということで織部ね、その武将でもあり茶人としてもまた焼き物もなんか関わっていたかもしれないというところでちょっといろいろ話してみましたけれども、はい、今日の本編はこのあたりで終わりにしたいと思います。
はい、
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
それでは今日もメールを一つご紹介したいと思いますので、のりこさんお願いします。
はい、ラジオネーム顔面さんからのメールです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。紹介されているどの芸術家たちも人生波乱万丈で聞いていてワクワクします。酒井さんに一つ教えていただきたいんですが、愛用の信楽ご飯茶碗が欠けてしまいました。もともとひびが全体に入ってる感じの作り物で、むしろ味かなくらいに思っていたのですが、欠けた部分からもしかして水分が染み込んできたりするものでしょうか。また補修する手は何かあるでしょうか。今後もマイペースな配信楽しみに待ってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そうですね、紹介している芸術家たち割と波乱万丈な人から選んで話しているので芸術家がみんな波乱万丈ではないかもしれないんですけれども、割とそういう人が多い、今紹介している人は多いかもしれないですね。
はい、
はい、でも聞いていただいて面白い人から紹介していると 思います。
はい。
はい。で、愛用の信楽焼のご飯茶碗が欠けてしまいましたということで、これ、もともとひびが全体に入っている感じっていうふうに書いてありますが、ひびというかですね、はい、このひびは貫入というものですね。で、ひびではなくてですね、まあでもひびに見えるのかな。器にひびが入っているわけではなくて、まあ、なんていうのかな、釉薬がちょっと、土との相性でパキパキなんかまあ模様みたいに入るんですけれども、うん、まあでもひびっていうか薄いミクロンみたいなひびなんですね。で、はい、この中から実は水とか油とかっていうのが器の本体に入ってきてしまうので、信楽焼だと特にそうだと思うんですけれども、はい、口が欠けてしまっているということなので、そこからもどんどん水分は染み込んできてしまっていると思います。
はい、
はい、で補修する手は何かあるのでしょうかということですけれども、ここで日本の焼き物、特に口が欠けちゃったりとか、あとはちょっとポロッと取れちゃったりっていうところでですね、修繕するいい方法がありまして、
はい、
金継ぎという方法があるんですけれども。
金継ぎ
ご存知です か,
か金に
金で継ぐ、
金で継ぐ
の金継ぎです。
金を使うってことですか。
そうですね、そうなんです。で、昔は本当にそうなんです。本当に金で継いなんですけれども、
はい、
金で全部継ぐんじゃなくって、取れちゃったか、まあ、口が欠けちゃったら欠けたところとか、あとはまあ2つにパキって割れちゃったら割れたその接合面を漆でくっつけるんです。で、漆が乾ききる前に金の粉をふわふわって表面だけつけてやるんですよ。そうすると金で継いだように見えるから金継ぎと言います。で、今ですと、今もね、金継ぎをやってくれるお店とかはあると思います。漆を扱っているところだったらやってくれると思いますし、東急ハンズなどに行きますと、はい、金継ぎお手軽セットみたいのが売ってます。
東急ハンズに
売ってますね。で、その、まあ、ネット通販とかでも買えると思いますし、そういう場合に売っているやつは、はい、偽の漆で偽の金なので、そんなに高くないんですよ。
はい。
で、本当に金継ぎ、本当の漆職人の方に金継ぎを頼んだら何万もすると思います。
そうでしょうね。
そうでしょうね。そうなんです。本当の漆を使うし、本当の金を使うので、何万もしちゃう。まあ、何万は1万から3万ぐらいでやってくれるのかな、なんですけれども、まあ、偽の漆で偽の金色の金だったらそんなに高くなくできると思いますし、自分でもそんなに難しくない、ちょっと手が器用な人だったらできるような作業だと、プラも組み立てるぐらいのことができるようだったらできることだと思いますので、
はい、
まあ、器用そうな人とかやっていそうな人に頼んだりだとか、まあ、ご自身でやられてもいいんじゃないかなと思います。で、この金継ぎの話がしたかったからこのメールを読んだんですけど、
はい、
今日オリベの話をしましたね。で、オリベが所有していた茶碗ですごい茶碗があるんで、はい、これ紹介したいんですけど、井戸茶碗っていう茶碗がありまして、これは本当に、はい、なんていうか朝顔型っていうかですね、いわゆる茶碗らしい茶碗の形をしたようなピンク色をした茶碗があるんです。お抹茶茶碗があるんですけれども、はい、これをですね、なんとオリベはこの井戸茶碗大きすぎるなっつって4分の1にカットしたんですよ。わかりますか。
はい。
ピュッピュッて田の字にピュッピュッて切ったんですよ。切って真ん中を削ります。
はい。
シャッシャーと削りまして、また合体するとちょっとちっちゃくなるじゃないですか。っていうのを金継ぎでやったっていう茶碗が残っています。これ、三井記念美術館でこの前見たので、三井所蔵なのかな？そういう茶碗があります。
また、すごいことをしますね。
ね、この人、バカじゃないの？ちょっと口が過ぎましたね。これなんかおかしくない？ね、このおおらかさですよ、オリベの。
この想像力の豊かさというかですね。はい、
こうしたらいいって言ったらやっちゃうんですよ。その井戸茶碗なんてそうそう手に入るもんじゃないのに、割っちゃった。
割っちゃった。まあ、ちっちゃくしてくっつけちゃえみたいな。
みたいなことですよ。超面白い。
そして新しいものができたと。
そう。なんて自分好みのができたなっていう。でもね、その金継ぎっていうのをやっぱりすごく上手にやると、その、完璧なものが持ってない美しさっていうか、壊れたものの美しさっていうのを演出することができるんですね。 で、はい、その日本の焼き物だと金継ぎしてさらに良くなったねみたいな、さらに値段が上がったねっていうことがあったりするもんですから、バカにできないというか、その金継ぎしてついでついで大事に使うっていうのも、その日本の焼き物のいい文化なんじゃないかなと思いますので、信楽焼のご飯茶碗で毎日ご飯食べるなんてすごく羨ましいことだなと思いますので、ぜひなんか継いだりして大事に使っていただきたいなと思います。
はい、
はい、顔面さんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
さらにですね、私、はい、ちょっといろいろ間違っておりまして、
はい、
お詫びをここでしなければいけないんですけれども、
はい、
前回39回のですね、メールをご紹介する回でですね、
ええ、
レオナール・フジタの話をしたんですけれども、映画の話ですね、
はい、ええ、
それで私、レオナール・フジタのことをですね、フジタ・レイジって言っちゃったんですけれども、はい、フジタ・レイジはですね、漫画ギャラリーフェイクの主人公の名前ですね。
はい。
なんかそれ出てきちゃったみたいで、レオナール・フジタの本名は、フジタ・ツグハル、もしくはフジタ・ツグジと読みますね。ということで、
はい、
大変失礼いたしました。漫画のキャラクターが出てきてしまいました。はい、何人かご指摘をいただきまして、本当に皆さんちゃんと聞いていらっしゃるなということで、嬉しい限りでございます。ご指摘ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、で、あと、ちなみの世界史さんでも紹介していただいたりしたので、本当にたくさんメッセージをいただいております。本当にたくさんメッセージ、皆さんお読みしたいんですけれども、名前だけ今回もご紹介させていただきますと、
はい、
メッセージをいただきましたのは、さつきさん、ケリーさん、二階堂さん、クレマさん、ヤッハさん、トッポイトーさんさん、開放源さん、ピピリさんからメッセージをいただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、引き続きお便りを募集するんですが、そうだ忘れてた、
はい、
ご紹介しないといけないことがありました。ですね、
はい、
それで番組冒頭でモーニング編集部の方からですね、メッセージをいただきましたが、
はい、
なんとですね、
ええ、
モーニングの方が表現物の単行本の三新刊を送ってくださいました。
うわ
ー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでですね、これ実は三新刊私毎回買ってますので、うち2冊になっちゃいますので、こちら1冊ですね、はい、リスナーの皆様どなたかにプレゼントしたいと思います。で、はい、メッセージの方にですね、表現物最新刊希望というふうに書いていただきますと、どなたかにお送りしたいと思いますので、はい、そちらもプレゼントですねを含めて、お便りの宛先のご紹介をのりこさん、
はい、
お願いします。
はい、ではお便りの宛先です。そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは、私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画、私の好きな美術館です。またそんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんなプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんなプロジェクトには YouTube のチャンネルもございます。こちらのアカウントはそんない P です。sonnaip ですね。こちらからもポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルのご登録をお願いいたします。
お願いいたします。で、このメールアドレスですね、 art@0438.jp、 こちらの方に、表現物最新刊希望というふうに書いて、あとですね、名前と住所を添えて、こちらの方に送っていただきますと、抽選で 1名様ですね、お送りしたいと思いますので、はい、ぜひぜひ応募お待ちしております。
はい
はい、さらにですね、この中からですね、メールに住所氏名書いていただきました方にですね、また私が行ってきた展覧会の絵はがき、そしてそんな理科の時間の方でパーソナリティをされている吉安さんから、また展覧会の絵はがき大量にいただきましたので、
はい、
はい、たくさんお送りできると思います。ですので、こちらもですね、通常を募集しておりますけれども、皆様からのお便り、はい、心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ということで、今回は一つのメッセージからこのような展開にさせていただきましたけれども、
はい、
もう記念すべき40回ですね。
そうです、
パチパチパチ、はい、で、ちょっとまだまだ私は表現物の世界喋り足りないことがたくさんあります。 ので、もしかしてちょっと続くかもしれませんが、今回はこのあたりで、はい、終わりにしたいと思います。
はい、
はい、この週末、焼き物散歩に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
のりこでした。
それではまた次回の配信まで。さよなら。
さよなら。